Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトの
ハローワールド。
井上と
本田と
中田です。
今回は美容鍼灸師という職業について教えていただきます。ゲストはレディース鍼灸サロンももで美容鍼灸師をなされている花野桃子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. Peter.
それでは早速花野さんにお話を聞いていきたいと思います。
はい。
鍼灸師という職業なんですけど、なんかやっぱりどうしても健康の方に、鍼灸といえば健康のためにやるみたいなイメージあるんですけど。
はい。
美容の鍼灸師、鍼灸ってどういう感じなんですか？
美容の鍼灸は、まあ、いろんな考え方があると思うんですけど、私の考えの中で、
はいはい、
まあ、健康があるから美容があるっていう形で、やっぱ肩こりだとか腰痛だとか思っているとやっぱリフトアップできてなかったりだとか、
はい、
でそういう意味で、まあ、肩だとか治療しつつお顔のケアしつつっていうのが美容鍼灸です。
まあ、健康があっての美容って感じ。
そうですね健康があって。
一日のスケジュールってどういう感じなんですか？
だいたい今あの自宅でサロンをしてるので1日3人限定なんですね。
はい。
なので、はい、あの朝一人見てで昼一人見て夜一人見てっていうリズムです。
それって予約制とかなんですか？
あ、完全予約制です。
一人にかかる時間とかどれくらいなんですか？
一人時間はね、ゆったりしてもらうっていうことが前提なので、
はい、
1人4時間かけてます。
4時間、
4時間
それって一般的にもそれくらいかけるもんなんですか？
かけないと思うんですけど、ま、あのお客様が早く帰られたとしても4時間は空けてますね。
あ、
その4時間の間に例えばどんなことをしたりとかするんですか？
あ、治療もそうなんですけどアフターカウンセリングだとか、はい、あのやっぱ鍼灸っていろんなイメージを持たれてる方が多いと思うのでその不安を取り除くだとか、はい、あの鍼灸院に来るだけじゃなくて自宅でもケアしてもらうためのセルフケアのアドバイスをしたりだとか、
はい、
してるとあっという間の4時間です
鍼灸ってやったことないんであんまでもちょっと想像できない。針刺してるイメージしか
結構おしゃべりもしつつ、
あ、
針してます。
なんかアットホームな雰囲気でやってる感じですか？
そうですね、まあ、アットホームさもありつつあのちょっと非現実的な状態を味わってもらおうかなというのも心がけてます。
自宅でされてるってことなんですけど、
はい、
開業ですよね？
開業です。
お若いですよね。
はい、
す
ごく若いです
でも若いんですけど、
はい、どれぐらいされてるんですかね？
21の時に開業したので
21
私たちの同い年
同い時に会社を、まあ、作ったってことです。
そうですね、
はい、すごいですね。
すごい
若いのに、
すごい。あ、続いて、質問に移らせていただきます。
はい。
なぜその職業美容鍼灸師を選んだのかお聞かせ願えますか？
はい、 まあ、高校は陸上競技をしてたんですけど、大学も陸上競技をしに大学行くんだろうなって考えてる、大学に願書を出すギリギリにちょっと怪我をしてしまって、
はい、
でインターハイも出場決まってたんですけど、
はい、
出れないかもしれないっていう状態の時に鍼灸師さんに針をしてもらったら、はい、コロッと
良くなった、
良くなって、なんだこれはっていうでそれでたまたまその鍼灸師さんが美容、あ、女性の鍼灸師さんで、
はい、
鍼灸イコール女性なんだっていうイメージのまま、で先生のようになりたいっていうことで学校行ったら、
はい、
スポーツだけだと思ってた鍼灸が肩こりにも効くし、婦人科系の疾患にも効くし、あとまた美容にも効くっていうので、
はい、
もうオールマイティーな効果ですね。
それで美容鍼灸師になりたいなと、はい、学校入ってから思いましたね。
あ、
じゃあ高校の時はその憧れとしていいなと思って、うん、で入ってほんまに真剣に取り組み始めたみたいな。
そうですね、もう学校入るまで鍼灸の針が待ち針かなんかかなと思ってて、全然知らない状態で入りました。
ちなみになんですけど、怪我してなかった時、はい、もし怪我しなくて鍼灸さんにお世話になっていなかったら何になりたかったとかありますか？
やっぱスポーツずっとしてきたので体育の先生になりたかったなっていうのはありますね。
でその時たまたま怪我をしたから今があるみたいな。
びっくりですね。
美容鍼灸師ってことなんですけども、はい、必要な資格とか何かありますか？
美容鍼灸師は鍼灸の技術の一つになりますので、はい、鍼灸っていうのは国家資格になります。なので3年、専門学校だったら3年で、大学だったら4年、学校行ってから受験資格を得て国家資格、国家試験になります。
合格率とかって？
合格率ね、なんかだんだん難しくなってるみたいですけど、普通に学校で勉強していれば、はい、取れるんじゃないですかね。 70% ぐらいですかね。
まあでも学校に行かないと
取れない。
その資格まで その資格取得までのエピソードとかって何かありますか？
勉強が難しくて。
ああやっぱりそう。
高校の時本当陸上やってればいいっていう状態だったので、机に座ってることができなくてそれが一番大変でした。勉強するっていう基本が。
でも知識とかやっぱり覚えなければいけないこといっぱいありますよね。もちろん
そうですね。でも本当今まで勉強してたものが、まあ、無意味っていうわけじゃないですけど、解剖とか生理学とか衛生学だとか、はい、全然今まで習ったことなかったので、
はい、
スタート位置は今まで勉強しなかったものもあるけど一緒かなと。
その資格習得とか、その職業をやってる中で特に力を入れたこと、もしくは入れてることとか今ってありますか？
東洋医学っていう分野になるんですけど、鍼灸が。
知ってます。
知ってます。
知ってます。昔名前忘れましたけど歴史で習いました。
歴史で習いました、はい、なんか東洋医学っていうのがすごい奥深くて、
はい、
でなおかつ面白いで治療に活かせるので、学生の時も今も、
はい、
それだけの勉強は月に何回か行ったり。
東
洋学の勉強は欠かせないですね。
勉強しに行くっていうのはなんかどっかセミナーとか？
セミナーがやっぱ土日とかにあって、はい、もうそのセミナーは結構欠かさず行きますね。資格取って終わりじゃないっていう楽しさがあります。
やっぱりそのセミナーに参加する中でやっぱり今まで知らなかったこととか得られたりやっぱりありますか？
あります、あります、そうなんやっていうのが毎回新しい発見ですね。やっぱ日進月歩なんだなっていう医学は思います、
はい、
な美容鍼灸師なんですけども、はい、この仕事やっててよかったなって思うよう なんかやりがいとかってありますか？
やりがいはやっぱり、まあ、原点はスポーツ選手を見たいだとかケアをしたいっていうところだったんですけど、はい、今美容鍼灸をする中でもやっぱ健康の上に美容が成り立つって先ほども言わせていただいたように、
はい、
何かしら自分の中で問題を持っていて来られる方が多いので、それがどんどんクリアになっていく、
はい、
でどんどん初めはちょっと笑顔も少なかったお客さんが笑っていってくれるだとか、自分に心を開いていってくれる姿はやっぱ鍼灸やっててよかったなって思いますね。
なんかお客さんと その、はい、それで仲良くなってどっか行ったりするとかってあるんですかね？
はい、結構そういうのはしないように
そう
思ってて、お酒が好きなので、はい、もうそのままのノリで行きましょうよって言いたくなるところをグッと抑えてますあくまでも私は鍼灸師っていう立場でいただきたいなっていうのがあるので、はい、行きたいんですけど誘われたいんですけど行かないですね。
うーん、4時間もね一緒にってはったらね、いろいろ話とかもあると思うんですけど、何かエピソードとか
仲良くなりそうですよね、普通に。
すごい仲良くなりますね、うん、でもやっぱある程度の一定の距離は、
うん、
ピシッと
ピシッと
手つけてます。
じゃあ何か今後夢とかってありますか？
夢ですか？
こういうことしていきたいとか。
やっぱその健康っていうのと美容っていうのが好きで、あと自分自身料理が好きなんですね、
はい、
料理が好きなので、
うん、
お客様に治療を受けてもらう前後だとかに、
はい、
体にいい食べ物を食べてもらうようなシステムを作りたいなっていうのが今の夢です。
へ
え、めっちゃいい。
なんかたまに最近ちょっと髪切りに行ったんですけども、うん、そこの美容室が、
うん、
切ってもらってる時にハーブティー出してもらってめっちゃいいやんってなったんで、そういうのぜひほんまにやってほしいです
なんかいいですよね、うん、食事の管理とかもできたらいいなと思ってて、
うん、はい、なんか美容と健康の管理と、ね、食って結構関わりあると思うんで、うんうん、はい、
やっぱね食事は大事だなと最近常々、うん、思っていて、やりたいなっていう今のところの夢です。
また開いたらぜひ教えてください。
わかりました
、はい、
はい、それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。バンテッドフリーさんで心の真ん中でです。どうぞ。
それではここからもっともっと詳しく聞いていきたいと思います、
はい、
仕事での苦労話やびっくりしたことなどについて何かありますでしょうか？
これは学生の時なんですけど、
はい、
まあ、針を打たなければいけない、針の練習をしなければいけない時で、
はい、
針 にも刺し方とか、はい、響かせるっていうのがあるんですね。
響かせる、
へ、
針を刺して筋肉をピクンと動かすっていうのが響かせる状態だったりだとか、そのピクンってされるのが嫌な人もいらっしゃるので、もう静かな静かな針をしなければいけないっていうのは、それが難しくて、もうそれを習得するのに、あの教えてもらうことでは習得できない部分だったので、見たりだとか受けたりだとかっていうのですごい大変でしたね。この針じゃないっていう、でも自分で打つことができないので、
はい、自分ではダメな感じですか。
あの自分じゃこのこれが響いてるかどうかがわからない、打てない場所で打つので、
はい、
難しかったですね。
なんかよく看護師さんとかが注射打ち合いしたりとかって言うじゃないですか。それと同じようにこう学校で打ち合いとかいうか、
あ、打ち合いはします。普通に実技があって、
はい、
みんなで打つんですけど、やっぱその中にも下手くそな子もいれば上手い人もいるんで、はい、学生同士でも結構打ち合いをするので、あの真似をしたりだとか、
はい、
ちょっとその子の感覚を聞いてみたりだとかはしましたね。
針って刺した、針だけですか、なんて言ったのか針刺してから電気を使ったりとかはしないんですか。
あのする人もいますし、あ、はい、あの私は結構レディース女性を見るので、 あんまその電気刺激が好きじゃない人もいたりだとかして、それによって変えてますね。
ニーズに合わせた、
ニーズに合わせた感じです。
一人一人のお客様はこう何回も通われたりとか、そんな感じですかね。
そうですね、あの月1回ペースで通われている方だとか、月2回だとか、その方の症状に合わせてこちらもご提案してされる方が多いです。
今、はい、なんかね、一人で全部開業をして、なんか、ま、いろいろ受付とかも全て一人でされているんですよね。
そうです。
そういった面でなんか開業するにあたってとか苦労した話とかありますか。
開業ちょっと失敗したことがあって、
失敗、
はい、あの開業する、1週間前にプレオープンを地域でしたんですね、はい、でそれってもうあの情報発信がチラシのみで、もう一軒一軒配っていったんですけど、電話番号を間違えてて、あ、090と080の間違いがあって、なかなかかかってこないなんて。プレオープンなので無料なんですね、
はい、
無料なんだけど誰も来ないすごいショックを受けてたら、最終日にあの電話がやっとかかってきて、
はい、
あ、やっとつながったって言われたんですね、はい、やっとつながったっていう、私はずっと待ってたのにあの電話番号間違ってますよっていうのを聞かされて、
はい、
それはあの出だしつまずいかなと思
いよかったですね。でも他の人にもしつながってたりとかして、
ああそうなんですよね。その使あの間違って表記してた電話番号が誰も使ってない番号
で、は
い、
まだよかったですね。大量の電話が
その人に
その人に行ってしまうっていう
そこから電話番号だったりちょっとちっちゃいミスを気にするようなやつね、間違ってないかなっていう心配だんです。
そういうことがあってもはや3年あるんですもんね、
はい、
すごいですよ、はい、でもそれびっくりですね。もうなんかびっくりしたこと聞こうと思ったんですけどなんかその話がびっくり
びっくりしましたね、
はい、
開業された時ってやっぱりなんかそうやって宣伝する方法ってチラシとかしかないんですか。
チラシ配るっていうのが本当古い田舎町なので誰も歩いてないんですよね誰も歩いてないのでこれチラシは無理だなと思って、はい、ほとんどホームページとブログです。
ブログもされてる。
ブログもしてます。あの結構パソコンが好きで、
あ、はい、そうなんです、ね、
ホームページも一から作って、
はい、
ブログも作って、
うーん、
人通りが少ないところって言ってたんですけど、
はい、
なんであえてそういうところに選んだんですか。
環境がいいなと思ったので、
はい、
すごい、あ あのちょうどねあの家の前が公園で、もう何か隔てるものがなくて、はい、風通しもいいし、あなんかここにしちゃえっていうそんな感じで開業しちゃいました。
その開業するきっかけとかだったんですか？
きっかけですか？きっかけで、ね。なんかもともと学生の時に働いた整骨院の院長が、
はい、
あのいつかは開業するだろうっていう教えだったので、
はい、
卒業して何ヶ月か経った時に私はもうちょっとこの人を長い時間で見たいなって思ったのがジレンマがあって、よし やろうっていうの、
はい、
で開業して、じゃあどうしようかなと思ったら自宅が結構部屋空いてたので、
はい、
あるじゃん部屋
家にあるじゃん、
家にあるじゃん、家でやればいいじゃんっていうそんな本当ポッ思い立ったっていう感じですね。
思い立って行動できるのが素敵ですよね。
すぐ行動しちゃうタイプです。
ありがとうございます。それでは続きましてコーナーに移りたいと思います。
Let's open the door to the future. Hello world, it's Eric.
それって
エイアン。
このコーナーでは美容鍼灸師という職業で良かったことや得したことなどについて教えていただきます。
はい、
はい、
何か得したことは、はい、やっぱり整骨院で働いてたなんですけど、
はい、
肩凝ったなとか顔をリフトアップしてほしいなっていう時に、はい、周りが鍼灸師いっぱいいるので、はい、やってと言ったらやってもらえるところですね。
めっちゃいい得ですね。
おすごい得ですね。とかも鍼灸師友達が多いので、あの飲み会とか集まると、
はい、
やっぱお酒も飲むじゃないですか、はい、酔わないツボとかもあるんですね。
へ
え、明日仕事やからあんま酔いたくないなとか、でもお酒飲まなきゃいけない時とかはちょっと押してくれよと
教えてほしいですね。そう来週あるんですけど、
ね、そうやって普通のなんか普通の人に教えたら押せるようなツボなんです
ね。あ、押せると思いますね。
あ、そう
なんです
か。はい、ぜひとも
お願いします。
結構いいですよ。
なんか得、そうですね、良かったこととかも。
良かったこと、良、はい、かったことですね。
そうですね。
良かったこと、やっぱ自分の健康管理もできることですからね。急なお呼ばれして、あのちょっと顔がむくんでる時とかも自分に顔張りさすこともできるんですよ。
調節みたいな
できるんですよ。できるんですよね。とかリフトアップのツボもあるので、こうしゃぶりながらリフトアップできるとか、自分の体を知ってるので。
え、ちょっと教えてください。どこ手の小指の
付
け根の下の
付け根の下
の間のところ通じるのかな。ここギュッギュッてやってたら、
ギュッギュッてやったらギュッギュッて上がります。
お、ギュッギュッて、もうね、ここ押しときます。
今押しといてください。
そういう知識持ってて損とかないですもんね。絶対
そうですね、
得しかないと思います。
いいですよ、ツボをちょっと覚えるだけで。おすすめです。
はい、針とかの勉強もしながら、しながらというか、針とお灸とツボとかも学校で習う感じですか？
あ、そうですね、ツボがあって、
はい、
ツボのところにどんな筋肉があって、どんな神経が通ってて、どんな静脈動脈が走ってるかっていうのも覚えなきゃいけないので。
あ、
へー、
すごい、
すごい。
なんか他にもありますか？
私は乗り物酔いがひどくて、はい、もうバスに乗ったらすぐもう吐きそうに なるっていう体質だったんですけど、鍼灸を取って、はい、でツボを理解してくると、あのその酔い止め効果のあるツボもあるので、はい、卒論にそれをテーマにしたぐらいすごいお気に入りのツボで手にあるんですけど、もうそれをもうバス乗るだとか、あの船に乗るとか、はい、そういう時は絶対押していったよとか、はい、そこに針を刺したまま、あの針のシールがあるので針のシールがあるのでそこに貼ったまま乗ると全然酔わなくて、だからあの今までバスとか あの交通手段がすごい嫌だったんですけど、もう全然乗るよと
やっぱりマシになるんですか。
もう全然もうすっきり快適に乗れて、
鍼灸ってもう何でも
結構何でも
しますよね。
すごい本当それはやっぱ嬉しかったですね。得したなーっていう。
手術に来はる方とかも多分ですよね。花尾さんのおかげで、あいい感じに、
いい感じに手術が変わっていくって、はい、そうですね言われますね。やっぱどんどん元気になっていくだとか、喘息とかにもすごいお灸が効果があって、
は
い、でそれであの今まで席で寝つけなかったっていう人だとかが、あの夜快適に眠れましたとかいうお声をいただいたりすると、鍼灸ってすごいなっていう、自分自身も驚いてしまうっていう、ありますね。
正直そんなわかるとなんか思わなかったです。なんか気休めぐらいなんかなって思ったけど、
でも病は気からとかも言いますね
すごいな鍼灸。
ちょっとやってみもらいたくなりました。
も
うや
ったことない。
ありがとうございます。
はい。
それってエイアンのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by Ian Project.
はい、続いて質問に移らせていただきます。何か学生に向けての、アドバイスなどがありましたらお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、学生、私は学生時代はもう日中学校に行って終わったらすぐ接骨院に行くっていう、全然遊ぶ時間がなかったので、
はい、
学生さんに遊んでほしいっていうのとあと、まあ、これは専門学校専門分野だけかもしれないんですけど、
はい、
セミナーが多いですね。なの で学生割とかもあるんですよ。なんかすごい受けたいセミナーがあっても何十万とかあって、であの学生だったら学生割が効くセミナーもあるって、なんか学生のうちに、
はい、
学割を使ってほしいなと思いますね。
そういうセミナーっていうのはいろいろなところで行われてるんですかね。
行われてますね。あの、はい、まあ、自分で調べるっていうのが一番なんですけど、
はい、
いろんなやっぱ大阪だったらセミナーも多いですし、
はい、
いろいろ自分でやりたい勉強をですね、されていかれたらいいかなと、
はい、うん、なんか花野さん自身もセミナーのされてるってちょっと伺ったんですけど。
そうなんですよ。今年はあの講師を結構させていただく機会があって、あ、
はい、
先週もちょっと東京で講座をさせていただきました。
はい、そうなんです。なんかツボとかも教えていただけるんですかね。
あのその時はツボ、もちろんリフトアップ あの女性ばっかりの講座だったので、
はい、
あのリフトアップのツボが一番盛り上がりましたけど今年は講座もいっぱいさせていただきました。
今後もそういう講座とかも依頼されればやっていくって感じですか。
そうですね、もう今年はあのいっぱい講座が埋まっているので今年はもうしないんですけど、
そうそう来年も
来年もいろんな今年しなかった講座をしたいですね。
すごい向上心のある方で
はい、ありがとうございます。本日のゲストはレディース鍼灸サロンももの花野桃子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それ
ではさようなら。
さようなら。